はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
ラフランスです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いし
は
ま
い。
す。
順
こ
調
れ、
にね。
本当ですよ。10月の収録、これ2本目ですからね。
そうだね。なんか頑張ってる感出てますね。
10月2本
素晴ら
収録し
しい。
たら普通ですからね。
そうだ
他の
ね。
ディーンと
普通
同じ
の、
です。
そうですね。まあちょっとロンベさんの負担があるのかなとは思いつつも。負担があるのかなと思いつつも、ロンベさんの方がみんな早いですからね。いつもね。おお、見よったと思って、急いで見なってなりますからね。こう素晴らしいね。あなたのその、こう、ゴリ、間に押し込んででも映画を見る、その気持ちみたいなやつが、感心します。
でもね、でも君、平日、仕事行ってるウィークデーは、1本なんですよ。映画見ようと思って。
一日ってこと？
長編はね、映画館で、まあ、見に行くこともあるじゃないですか、仕事終わ
あ
って
るな。
から。で、そしたら、まあ、配信で見なくて、映画見に行かなかったら、家で配信を1本見るみたいな。
それでも映画だけやろ。だから、ドラマは別枠ないの？だから別腹なんやろ？だ
ああ、
か
そうです。海外ドラマを一日一本見てるんで。
ら。なるほど。まあ、つまりは、そういう映画もドラマも、それぞれのカテゴリーのものは、1日1個しか見ないけど、3つか4つか見てるってことやろ？
で、休みの日とか土日は一日3本目標にしてみて。
これ、みんなさ、その、ロンペさんとお話ししてるからね、その、ロンペさんの視聴環境とかさ、その、要はどういう状態で見張ってて、で、どのぐらいの量を見てるんやろうっていうのは、まあ、僕らみんな興味津々で聞いてるじゃないですか。これ、ほんまに興味あんのかってことですよね、視聴者の皆様がってことですよね。ロンペイ氏の、なんつうの、この映画の取り組み方みたいなことを、いろんなゲストがロンペさんに聞いてると思うんだけどさ、こういう人なんですよっていうか。
そう、だから、よくいつ見てるんですかって聞かれますけど、
そうだ
僕、
ね。
すごい完
そう
璧
だ
な
ね。
披露してる感じがするんですけど
聞い
ね、
て
こう
る
いう
と
ふうに見
さ、
てま
そう
すよ。
そうそう、で、聞いてると、なんかできそうな気もするんだよね。だから、
できますね、います。
いや、できねえんだよ、だから。できねえし、多分できないっていうよりも、あれですよね、多分この話、今ここでする必要ないな。飛ばしてください、この話は後でします。というね、ロンベさんと2人でやってるディズニープラス、ね、今回も行きましょうということですよ。はい。
こんなもんでいいですか、皆さんは。
雑談ええやろ、これ、ここ雑談のとこちゃうやろ。
まあ、わかりました。
はい。
ということで、
はい。
ディズニープラスですね。ラフランスさんとやるのは、ディズニープラス配信映画の感想をネタバレなしで話すという企画となりますが、もう、いよいよ、20回。
そうですね。20って書いてある。そうですね。素晴らしいね。
まあまあ、返しになってきましたけど、
そうだね。
今回は、ラフランスさんが選んでくれた作品で、ヤングウーマン&シーとなります。では、この映画の概要をラフランスさんお願いします。
女性として英仏海峡横断を初めて達成したトゥルーディ・イーダリーの驚くべき実話に基づく物語。1905年のニューヨークで移民の両親のもとに生まれた類まれなる水泳選手をデイジー・リドリーが演じるということになっておりますね。
はい、ありがとうございま
はい。
す。
短めの概要ですよね。
そうですね。さっきちょっと説明したんですけど、ラフランさんには、ディズニープラスが書きすぎだったんで、後半をカットしましたって感じ
素晴
で
ら
すね。
しい。もうそこまで気遣って概要も用意するようになってきたってことですね。
そうです
素晴ら
ね。
しい。はいはいはい。
という作品の、感想を、今回は自分、ロンペから話したいと思います。ヤングウーマン&シーは、吹き替えがありましたんで、吹き替えで僕は見てみました。で、最初にしっかりですね、ベースドはトゥルーストーリーっていう風に出る実話ものってことですね。で、この、まず作品、監督ですね。このヨアヒム・ローリングっ ていう人、聞いても分かんなかったんですけど、ノルウェーの多分出身の人ですけど、で、過去作見てみたら、見てる作品があって、それが、パイレーツ・オブ・カリビアン最後の海賊っていうですね、
ド
パ
メ
イ
ジ
レー
ャー
ツ、
で。
そうなんですよ。だから、パイレーツ・オブ・カリビアンシリーズの5本目、5作目なんで、皆さん結構パイレーツ3作目ぐらいまで覚えてると思うんですけど、多分ね、それ以降の記憶って曖昧な人が多いと思うんですけど、まあ、ジョニー・デップはずっと出てますけど、4作目で、ね、オーランド・ブルームとか、キーラ・ナイトルが出なくなって、多分なんかいまいちだったなって記憶があるかもしれないですけど、その後、この5作目で、そこら辺のオリジナルキャストが戻ってきて、多分ちょっと盛り返したっていう、僕の中の記憶で終わってるんですけど、パイレーツって、その
あ
5
れ、
作目っていう。
超ユーファ出てるやつは？
超ユーファ出てるやつは 3？
そんなの俺もわかんないんだよな。あのシリーズちょっとよくわかんないな。
そう、だからもう曖昧になってきてるかな。だから4とか5とか特にわかんないと思うんですけど、その5作目の監督ってことですよね。
なるほど。
で、このヨアヒム・ローニングが、そのパイレーツ5作目を監督に抜擢されたのって、その前にこの監督が撮ってた、コンティキっていう作品があって、それが、海洋アドベンチャー映画で、それが評価されてたからなんですね。だから、まあ、同じ海洋ものってことで、多分、パイレーツの監督に抜擢されたんですけど、それで、この、ヤングウーマン&シーンの監督するっていうのは、まあ、ある意味納得というか、つながりがある。だから、海洋ものスペシャリストなのかもしれないっていうふうに 思ったっていうところですね。まあ、ちょっとそう考えるのが普通かなって感じなんですけど、あと、僕、これ、映画最後まで、ね、見なくちゃ気づかなかったんですけど、エンドロールで気づいたんですけど、この映画のプロデュースが、ジェリー・ブラッカイマーなんですよ。だから、映画の冒頭に、雷が鳴らなかったんで、僕、映画見てるときに気づかなかったんですね。見る前のところは。で、エントロールで、ジェニー・ブラッカイマーっていうふうに出てきて、ああ、こういう映画も作るんだなって思ったし、パイレーツ・オブ・カリビアンシリーズももちろん、ジェニー・ブラッカイマー作品なんで、あ、そういう、なんだ、経緯もあっての監督のつながりなのかなっていうのも思ったってところですね。という、だから今回の映画は実在の遠泳ですよね。遠泳に挑戦した女性の話、実はものってことなんですけど、だから主演はさっきの概要にもあったようにデイジー・リドリー、スター・ウォーズ新三部作の主人公レイを演じたことでおなじみのデイジー・リドリーですけど、映画の最初からデイジー・リドリーがこの主人公を演じてるわけじゃなくて、子供時代から描くんで、最初は子役の子が演じてるんですけど、それが数々の困難があって、彼女がそれを乗り越えていく実話ベースの、で、しかも女性主人公ということで、これね、僕らの知ってる人でも、共通知人で大好きな人いますけど、NHK の朝ドラフォーマットに完全に当てはまるような構成なんですね、この。
まあまあ、確かにな。
ね。だから、朝ドラ好きの皆さんも、これ、楽しめるんじゃないかなっていう感じ
本当に？なるほど、なるほど。言われ
で、
てみればな。
で、この彼女が、の家族が住んでるのが、まあ、アメリカのニューヨークなんですけど、ドイツからの移民家族で、だからその、まあ、ニューヨークでもいろんな国からの移民がいると思いますけど、多分その、比較的同じ国からの移民で、まとまって暮らして、コミュニティを作ってるんだと思うんですけど、そのニューヨークの中でも、そのドイツから来た移民の人は多分ね、海外に近い方なのかなっていう感じで、 映画とかドラマ見てるとよく出てきますけど、ホニーアイランドっていう、観覧車が出てくる場所ありますけど、あそこが出てくるっていうところで、まぁ、ちょっと、あの観覧車作り直してるのかもしれないですけど、もうこんな1900年代前半からあったのかなっていう感じで、まあ観覧車が出てくるってとこですよね。だから、ここにアイランド出てくる映画って、すごくいっぱいありますけど、
あれじゃん、なんか お願い叶えてくれたら大人になるのもあそこ違う？
お願い叶えてくれたら大人になる
子供が大人になりたいよって言ったら、ほら大人になってまうやつあるやん、映画あれ
なんだそれ。
トム・ハンクスの
ビッ
グ？あ、そうそうそう、あれも確かあの移動遊園地かなんかのお金入れて、なんか、なんか、ま、こう占いする機会があってさ、
あれコニアなの？
あ、わかんないわかんない。いや要するに海沿いの、あの木造のジェットコースターがある遊園地
よく出てくる。
まさにそれ、そういうイメージでしょ、このコニアなの。そうだよね。
そう。僕の中だと、
うん、
ダーレン・アラノフスキーのレクイエム・フォードリームっていうのがあって。
おしゃれやね。まあ、それおしゃれでもないか。なるほどな。
そう。あれで、なんかね、すごい僕、観覧車の印象が若い時あって、あそこだなっていつも思うんですけど。
なるほどね。
だから、あそこがよく出てくるってことで、だから、海が近いってとこで、まあ、海で泳ぐことは子供の頃からできたっていうことですよね。で、もちろん、その、ドイツからの移民化であることによる、なんか、苦難というか、障害みたいのも、多少あるんですけど、なんか、そこは結構最小限の描き方で、なんか、それよりは、メインで描かれているのは、男女の差、女性だからっていう部分の障害、まあ、要するに、性差別への挑戦という、戦いの描き方が圧倒的に多いっていう感じですね。で、それは対外的にもそうだし、さらにはその家族の中にもあって、この主人公トゥルーディのお母さんは、その娘をずっと応援してくれているんですけど、この父親の方はなかなかこのトゥルーディを認めないっていうところが続くっていうところですよね。で、まあ、実はものなんで実際にそうだったのかもしれないですけど、ちょっとそこが家族の中でもっていうところが分かりやすいし、その圧倒的な性差別の中で、まあ、結果を出して道を切り開いていくっていう、このトゥルディのやり方は、まあね、今を見ると、やっぱ性差別がひどいんで、ぐぬーって思うところはあるけど、まあ、爽快でもあるっていうところを結構見せていくってところだと。思います、で、この家族とのドラマは結構うまいなっていう、ていうかその関係性の描き方がいいなっていうところが多くて、のお母さんはどちらかというとその子供たちに水泳をやらせるっていうのを最初に強く言うのはこのお母さんの方で、まあ、子供たちが自分がやりたいってなんか言ったわけじゃなくて、お母さんがなんかやらせるみたいな感じで始まるんですけど、なんかその理由は映画の序盤の方で、まあ、あるなんか船の事故があって、なんか、まあ、大きな船だったのか、なんか亡くなった人が多いっていうことが言われていて、そこで亡くなった多くの女性が理由が泳げなかったからですね。だからそもそも女性は泳げる必要なんてないみたいなことだったのかもしれないですけど、まあここでの出来事の後にお母さんがその子供たちに水泳をやらせるって言うんですけど、実はもう一つこのお母さんが中子供たちに泳げるようになってほしいって思ってた理由っていうのがあって、まあそれは結構映画の後半に出てくる感じで、まあちょっとこういうところはうまい映画しか、いい映画しかだなっていうふうに思ったところですね。あと、子供たちって言ってたんですけど、その主人公トゥルディにはお姉ちゃんがいて、そのお姉ちゃんとの関係もなかなかいいんですけど、子供の頃からなんか姉妹で水泳始めるんですけど、お姉ちゃんの方が最初は優秀というか、このトゥルディの方は 子供の頃になんか、はしかをこじらせたかなんかで、高熱を出したっていうエピソードがあって、結構、生きるか死ぬかみたいな感じで、それが要因なのか、ちょっと体が弱いところがあって、なんか聴覚に障害が残っちゃったりしてるんですよね。で、これは結構大人になっても残るんですけど、この、姉妹の関係が、結構丁寧に描かれていて、だからずっと仲がいいってわけじゃないんですけど、悪くなる時期とかもあって、まあ、それだけに結構クライマックスの展開は盛り上がるっていう感じだと思います。で、あと、子供の頃から通っていた、水泳教室っていうのがあって、そこの先生、女性の先生がいるんですけど、この、先生、まあ、子供の頃から教えてたことなんですけど、その、まあ、映画のクライマックスは、そのね、概要にもあった遠泳に挑戦するってところになるんですけど、イギリスとかフランスの話になっちゃうから、アメリカでいる人たちってそれを見れないんですけど、そのトゥルーリーの挑戦をアメリカでいる人たちにどう知るかっていうと、なんかラジオの速報みたいなので聞くことになるんですよね。で、この女性コーチも、アメリカでラジオ、ニューヨークでラジオを聞いていて、まあ、時差のかのかわかんないですね。ラジオ聞いて夜なんですけど、思わず、トゥルーディを応援するような感じで、窓の外に向かって、スイム、トゥルーディ、スイムっていう風に叫ぶんですよね。だから、これ、あれですよね、フォレスト・ガンプのラン・フォレスト・ランとか、ドイツの映画のラン・ロラランとかありますけど、あの言い方で、あ、これスイムでも言うんだなっていうふうに思ったし、僕ね、吹き替えで、だからさっき言ったように吹き替えで見てたんですけど、ここ見てて、あ、絶対これ、スイムトゥルーディスイムって言ってるなと思って、見ながら場面戻して、英語音声で聞き直したら、あ、やっぱり言ってると思ったような感じで見ちゃったってとこですね。で、まあ、さっき言われてるように、性差別のところを描くんで、男性ってひどいって、特にこの時代とかひどいっていうのはわかるんですけど、僕らね、見てる僕らは男性ですから、結構、その表現だけ見てるのって、正直しんどい部分もあるっていうところがあって、ただ、この作品の中では、このトゥルーディの味方に、をしてくれる男性っていうのも、何人か準備してくれていて、まず遠泳するためにフランスに行った後に出会う黒人のスイマーのベンジンっていうやつがいるんですけど、彼は彼でだから黒人なんで、ちょっと人種による差別を受けている描写もありますけど、彼は結構そこもあるのかもしれないけど、トゥルーディの力になってくれるっていうこともあるんですよね。で、もう一人、最終的にその遠泳のコーチになるバージェスっていうベテランスイマーが出てくるんですけど、彼は映画の前半でちょっと面白キャラっていうか、コメディリリーフなのかなって感じで出てくるんですけど、その終盤はまさかの活躍を見せてくれるっていうのもなんか嬉しいし、この性差別を描いてる作品の中で、なんでしょうね、彼らが出てくることによって、男性である僕らが映画を見る上では、ちょっと支えになってくれるような存在だったかなっていう感じはしたなっていうところですね。で、このバーデスを演じてるのが、スティーブン・グレアムっていう俳優さんで、この人、あれですね、さっき言ったパイレーツ・オブ・カリビアンの5作目とかに出てる人だし、なんかそこのつながりでもあるってところですよね。
なるほど。
で、近年だと、ボイリングポイント沸騰っていう、レストランを舞台にした全編ワンカットの映画がありましたけど、あれの、主人公っていうかメインのシェフの人を演じた人っていう、映画見てる人だったら、あの人だっていうのが分かるんじゃないかなっていうところですね。で、クライマックスはやっぱり永遠の場面になるんですけど、これ、映画見れば分かりますけど、ただ長い距離を、と長い時間泳げればいいってことじゃないってことはわかるし、どう考えても命がけの挑戦になるんですね、これって。いかにそれが、すごいことに彼女が挑戦したのか、結構ね、 あ、彼女は男性にも負けない力を持っていたんだってことがわかるし、そういう見せ方になっていたかなというところですね。うん。なかなか、だから、なんでしょうね。まあ、性差別を描いていますけど、まあ、もちろん女性は勇気をもらえるし、あ、男性にとっても、ちょっとそういうね、見やすい部分も作られているような感じで、僕は、うん、結構よく見られたかなっていうところですね。うん、
な
は
る
い、僕の感想、とりあえず以上です。
ほど。おお、素晴らしい。ありがとうございます。いやー、はい。
では、続いてラフランスさんの感想と、まあ、選んだ理由もあればお願いします。
そうですね。選んだ
うん。
理由はもうないです。言ったことはないか。もういつも通りです。新作オリジナルに新しいのが出たら見ましょうっていうことで選んでる。まあ、でも、デイジー・リドリーだったので、結構久々にまた来たメジャーな匂いのする映画だなと思ったので、選んだっていうのはありますけどね。うん。それ以外は別に何も、前情報なしで探してるんで、何も分からず選んでるっていうのが、まあ、正直なところですよね。で、このヤングマン&シーでしたっけの、感想なんですけど、これ、まず、まあ、冒頭のね、一番この冒頭のシーンでは、デイジー・リドリー扮するそのトゥルーディ・イーダリーが、ちょっと荒れ気味の海のところで、ちょっとこう水着で体操して、で、歌いながらね、これから行くぞっていうところからスタートするんですよね、この映画って。
タイトル
うん。
の前のちょっ
冒
とね、
頭の、
短い部
そう
分で
そう、
すよね。
一番冒頭の冒頭ね。うん。で、それが、まあ、それが、こう、どうつながっていくかって、まあ、話であるんですけど、この映画が描いてる、トゥルーディ・イーダリーで調べたら全然引っかからなくて、もう最初わかんなかったんですよ。で、トゥルーディっていうのはだから愛称なんだよね、この子の名前のね。だから、本名はガートルード・キャロライン・イーダリーっていう女性で、で、ガートルード・イーダリーなら引っかかった。検索で引っかかったんで、それで調べたんですけど、まあ、これ、実話だっていう話な、まあ、実在の人物の話だっていうことで、まあ、ガートルード・キャロライン・イーダリーっていう人がいますよっていうのはもう大前提としてあるんですよね。で、まあ、この人のことを、まあ、知ってるって、この人って、まあ女性で初めて、いわゆるそのド、まあドーバー海峡ですね。ドーバー海峡をこう泳ぎ切った初めての女性でっていう人として有名で、かつ、その数々のその水泳競技の世界記録を塗り替えた人なんですよね。アメリカの人で。あ、もちろん移民の方ですけども、有名な人で。だからこれ、有名な人、っていうかもう水泳とかやってる人は多分もちろん女性だったら絶対知ってる人だと思うし、まあ、この映画のラストでも実際の写真とかが出てきたりするんですけど、すごい有名な人なんですよね。で、すごい有名な人なので、この映画が何を描くかってことはもう分かってるんですよね。みんな結果はもうみんな知ってるはずですよね。この人のことを知っていればってことなので。なので、やっぱりその実在の人の話をするときには、もう結論、結果はもう分かりきってるから、多分ゴールここやなと思ったら、必ずそれは、その方向に進んでいくっていうの、いうことが決められた映画なんですけど、で、その映画、ごめんなさい、を見せるときに、どうやって見せるかっていうと、そこに至るまでのプロセスで、どういうアプローチで映画を見せていくかって話になっていくと思うんですけど、この映画は、やっぱり、さっき言ってた僕もロンベさんも男性でって話なんですけど、なかなかのフェミニズム映画って言っていいんですか？言ったらいいのかな？まあ、その1920年代かのアメリカの話で、女性がまだいわゆる先ほどおっしゃった、泳ぎを覚える必要がないとか、 その男が泳いでるところを邪魔してはいけないとか、そういうそのこう女性がそういうふうにそのスポーツをしたりすることに対しては全く評価認められてない、そのそういう時代ですよね。そういう時代の彼女たち の、 あのいわゆる女性としての権利として、まあ女性でも やれる、女性だからってやれないのはおかしいっていうことをすごくあの描いてるんですけど、この描き方がすごい極端なんですよね。このなんて言ったらいいかな、男性に対するそのまあこの映画と出てくる男みんなひどいみたいな感じ、まあ、先ほど後半あのもちろん仲間になる人たちが出てくるんですけど、あの共感してできない人たちに対してとことんひどく描いてるんですよね、これね。なんか ね、
僕ね、一人にひどいやついますからね、本当にひどいやついますからね。
ひどいやつもいるんだけど、僕ね、一人あのお父さんから紹介されてくる、あのドイツから来るあの男の子いるじゃん、 いてさ、ナッツしか言えないっていう男の子がいるんだけど、あの子何にも悪くない何にも悪くない、
そうそうそうそう、
あすんげえバカにするやんか、あの二人でさ、女の子がさ、あれはやっぱり、いやそれはちょっとかわいそすぎへんかとかと思ったりするんですけど、 なんかね、あの
こう
ちょっとあれなんですよね、 なんかいびつに感じたんだよな、なんかまあでもそれは別にあの本筋とは関係ないと、関係ないってことはないんやけど、ちょっとあまりにも、
うん、あでもそこも含めて無意識の加害性っていうことになっちゃうのかなっていう最近の感じですよね、なんかね。
ああなるほど、難しいな、うん、難しいけど、まあそうだな、でもそうだな、なんかそうなんだよね、いや俺別にそこはそうだな、確かにな、そうなんだよね。だからでも結構そのまあ悪い人はとことん悪い描かれ方してるし、共感してくれない人はとことん共感できないように描かれてたりするので、本当に女性がこう権利を勝ち取るっていうところにあのギュッとフォーカスしてやってる、うん、やってる映画ですよね、うん、それはまあちょっと、まあ、気にはなったかなっていうことなんですけど、このドーバー海峡のさ、でこれだから34キロなんだよね、イギリスの海岸から、フランス、うん、あフランスからイギリスに行くのか、行くので行くんですけど、あの34キロっつったら僕あの調べましたよ、 Google マップで、あの俺うちからどこまで行けんねやと思って調べたら、はい、あの国立まで行きました。ロンペさんの家まで行きませんでした、34キロでちょっと、うん、ロンペさんのとこまで行こうとやっぱ40ちょいぐらいあるのかな、だから国立ぐらいまで泳ぐってことなんですけど、これね、僕このね、トーバー海峡を横断する水泳をする人をチャンネルスイマーって言うんですってね、うん、でチャンネルスイミングっていう単語があるんですよね。でそれは大体その海峡を渡る遠泳する人たちのことをチャンネルス遠泳する人することをチャンネルスイミングっていうらしくてさ、でチャンネルってなんやねんってずっとめちゃくちゃ調べたんですよめちゃくちゃ調べたんですけど、あのなんかね、そのイギリスの南岸とフランスの北岸のその、間の海峡のことを、あ海峡のことをそもそもザ・チャンネルって言うんですって。だからそこを泳ぐ人だからチャンネルスイミングっていうらしくて、でこれなんか日本でもね、津軽海峡をその横断する、津軽海峡だから青森から北海道のが31キロなんだって あそこが、で津軽海峡横断っていうのをやってるグループがいるんですよね。でそこで成功した人がフェイスブックにあってさ、チャンネルスイムジャパンみたいなチャンネルがあって、チャンネルとかフェイスブックのページがあってさ、そこでもやっぱり31キロのところを泳いだ人たちがこんな記録何時間で泳ぎましたとかっていっぱいやってたりとかしてさ、なんかみんななんかそういうドーバー海峡あれですもんね、なんかでもやってましたよ、24時間テレビでもやってたよね、なんかあのこう繋いでいくやつね、とかリレーしていくやつもやってたけど、まあこういうなんかチャンネルスイムっていうのをやっててね、だからそれを まあ、女性として初めてそのこうクリアしたっていうことで、あれね、なんかラストはそうか、これネタバレなしやから言えませんけど、ラストのだから結構シーズンに充実、忠実なんですよね。忠実で、ラストのすごい感動的なシーン、もうほんまの話らしいですよね、あれね。
あ、そうなんですね。
あれ映画的な演出やと思うでしょ。そうそうそうそう、あれほんまらしいよ、うん、
あの志村後ろみたいなやつでしょ。
あ、そうそうそう、志村後ろまでほんまかどうか分かりませんけどね。でもあのラストの感動的なシーンは、うん、あのほんまみたいよ。だから結構忠実なんですけど、あのそうで、でまあそのすごいぶっちぐはぐに喋ってますけど、あのこれそう出てくる人ね、あの水泳の教師の人ね、この人があれですよね、うん、シアン・クリフォードってあの女性の方で、ま、あのフリーバックに出てくるあのお姉さんですよね、お姉さん役の人ですけども、この人すごい良かったですね。なんかね、今回ね、ほんまにそんなに出番ない、それこそあれですよ、スイム、トゥルーディースイムって言った方でしょ。
まあ、前半結構ね、出てきて、後半ちょっとあんまり出てこなくなっちゃう。
出てこないけど、すごいポジションで役やってるなって思って、すごい良かったなっていう、感じで、あとあれですよね、あのお父さんやってる人ってあのキングイブに出てくる人ですよね。キングイブって、そうそうそう、あの依頼人っていうか、あのあれですね、あの何でしたっけ、あの人サンドラ王じゃない方の、 あの上司のおじさんかな、のがの人
か。ああ、そうなんだ。ジョディ・カマーの方。
そう。で、あの嫌な、あれですよね。ジョディ・カマーの上司の人ですよね。で、あの嫌な、あのコーチ。あの人はあれですね、ドクター風のドクターですよね。なんか、なぜかこれ、ドラマの主人、イギリスのドラマばっかりか、主人のに出てくる人がやたら出てるっていうのも面白かった。まあ、面白かったしね。で、でですよ、でですよ、で、まあ、そので、僕はやっぱりこの辺すごく、そのやっぱりそのサクセスストーリーで、で最後、まあ、彼女がそのなぜこれをその動画解を渡ることになるのかっていうところまでのをその描いてる、その、まあ、スポーツもののサクセスストーリーで、女性がそのなんていうかな、その女性のその権利をその勝ち取るっていう映画としてすごくよくできてるって思いました。僕もね、思ったんですけど、なんかね、やっぱ割これ結構こういう映画ってさ、あのその演出とか、この映画の脚本上どうしてもその史実と違うっていうところがどうしてもあるじゃないですか、あったりするんですけど、そこがなんとなくすごくあの気になるなっていうのは結構あって、まあこれちょっとネタバレできないですから何とも言えないんですけど、割と都合、この人ね、だからそのなんでこれ海峡を渡るかっていうことに至るプロセスが そんなに丁寧に描かれてないような気がしたんですよね。で、あと、なんで彼女がそのなんていうのかな、あと、そうそう、僕そのごめんなさい、お姉さんより、お姉さんの方が最初は優秀なんですよね、これって、この映画の、で、その途中からそのトゥルディの方がどんどん実力を発揮していくようになっていくんですけど、それもなんか突然なんだよね、なんかこの映画って、なんでっていうのがちょっと分からなくてさ、その彼女がなぜそこまで抜き出てるのかっていうことがちょっとあんまり描かれてるような気がしなくてさ、あ、なんか突然速くなったぞってちょっと思っちゃったんですよね。
一応なんだろう、筋トレじゃないけど、他の部分で鍛えてっていう描写があることありますけどね。
シャニムに頑張ってるのは出てくるんだけどね。
いや、なんか最初泳がしてもらえないんですよね。
そうだよね。
で、なんか手伝いみたいな、まあ、ボイラーの係をやれって言われて、 まあ、そこから這い上がっていくみたいな話ね。
そうだよね、うん、なんかね水泳のね、多分水泳僕初めて見たんですよ。だからこの水泳もののいわゆるそのこうどんどん強くなっていく映画って僕初めて見たんですけど、うん、あの水泳ものの訓練の仕方ってこの映画だととにかく足がキーワードになってくるやん。あとまずそのクロールですよね。クロールで泳ぐってこと、うん、と足を使うってことがあのすごく、こう速くなる秘訣みたいな感じでずっと言ってるんやけど、なんかほら例えばロッキーでいうところのほらこう鶏を捕まえるとかさ、 なんつったやの、そのこれをやることによってここが伸びるみたいな、そういう、なんていうかな、特訓のプロセスが なかったなってちょっと思っちゃったのね。だから、
そこがだから、ボイラーのじゃないかな。
いや、まあ、そうなのか、うん。ボイラーか、うん。そうか。確かにそうかもな。ボイラー、姉ちゃんボイラーやってなかったもんな。
そう。ボイラーちゃんとか言われてました。
ボイラーちゃんって言われてたね。そうそうそう。そうか。だからそれがちょっとよくわからなかったっていうのがちょっと気になったのと、うん、まあ、あとあれですよね。この子、だから、まあ、この、まだこんな人にもこの子言うても僕ですけども、あの、パリ五輪ね、1924年のパリ五輪に出てて、で、そこで、あの、まあ、まあ、いろいろあってって話なんですけど、あの、これ実際のこのガートルード、イーダリーってこのパリ五輪で、メダルいくつか取ってるんですよね。これこの映画だと、メダルの下りって1個しか出てこないんですけど、
うん、
実際はリレーで金メダル取ってて、で、うん、その記録、世界記録も何個か塗り替えてるはずなんです、このパリ五輪の時に、
うん、
塗り替えてるから、そんなに多分そのなんていうのかな、みんなががっかりしたわけではないんじゃないのかなっていう気はしたってことですよね。
うん、
だからそのあれがモチベーションになるやん、この映画ってさ。こうなんていうか、評価が自分が頑張ってやってきたけど、そのこう期待に応えられなくて、そしてそれで、そう、このよくこういう系のこの当時ものの映画でよくある仰天ニュース系のやつは大体映画館で見るってやつあるじゃないですか。
あ、それしかなかったですからね。映像を見る、
ね、映像を見るツールが映画館しかないから、映画館でその仰天ニュースみたいなのやってんだよね。
うん、
うん、その時にイギリス人のスイマーのマッパのスイマーが出てくるんだよな。
そうそうそう
そうスティーブン・グレアムが出てくるんやけどさ、うん、そうそう、そういうところを見て私やるって話になるんですけど、なんかそう、でも多分あの時点でも結構評価は高かったんじゃないのかなってちょっと思ったんです
よ。だから、うん、実力が出せない五輪だったっていう評、
うん、
あれですもんね、描き方ですからね。
そうなんですよね、うんうん、ちなみにあれですよ、今年2024年パリオリンピック100周年ですって、うん、だから
そうですね、この映画だから彼女が行くオリンピックが1924年なんで、
そうそうそうそう、
まさに100年前、
ね、うん、そうだよね、ちょうど100年前のですよね。そんなんでもないわ、ごめんなさい。パリ五輪、そう、100年前のパリ五輪、この2024年見れたの良かったですよね、逆に言うと、ね。
ああ、そっか、うん。合わせてんのかな、そうなの、どうなんだ。
合わせて、でも公開したらこれ、うん、去年でしょ、多分。でも、パリ五輪100
周年。今年の映画ですよね。
あ、じゃあ合わせてんじゃない、多分。
かもしれないですね。
っていうのがあって、なんかその、こう映画ではかなりここで挫折してるっていう感じになってるんだけど、うん、そこまでこうみんなからあれだったのかなっていうのはちょっと疑問だなって。だからそうなん、結局これってやっぱりその調べれば彼女がどういう人だったかってか分かるからさ、なんかこうちょっと間違い探しみたいなしちゃうんですよ。これは良くないことなんですよ、本当は。良くないこと、
まあ、おっしゃる通り良くないことですね、多分。
良くないんだけど、なんかちょっと気になるんですよね、なんかね、あれこれってほんまかなって思っちゃうんだよな。本当そう、
見終わった後に
もちろん
実際どうなのかなっていうのは調べるんですね、うんうん、いいと思いますけど、それと映画の描い、うん、なんだろうな、評価とはなんかあんまり結びつかないかなって思っちゃいますね、なんかね。
ああ、なるほどな。 そうか。でもなんか、いや、でもね、なんかそのこう、こういうふうに見せたいっていうところの演出の部分だからさ、その演出の部分、こう、いや、映画だからこういう演出をしましたっていう部分じゃないですか。そこが、なんか、しっくり来ない時があってさ、まあ、それでついつい調べちゃうんだよね。調べちゃうっていうのもあったりするんだけど、なんか、真逆の時とかあったりするからさ、時々、見て、よかったと思って、調べてみたらっていうのが、ああ、全然ちゃうやん、みたいなことあったりすると、なんか、それは、なんとなく、そのまんま、ね、その映画だけで乗っかるのはどうかなと思ったりするのがあって、まあそれはちょっと気になって、別にそんなにそれで評価が変わったりするわけじゃないんやけど、なんか、なんとなくこう、彼女が最後のところに行くまでのプロセスが、こう、ちょっと引っかかったんだよね。僕が見ててね、引っかかって、それでちょっと気になったなっていうのがあったんですけど、で、あ、いいですよね。今回バラバラに喋ってんな、俺。ニュースで、ニューヨークでニュースやってるでしょ？生放送のラジオか、やってるじゃないですか。あれを、あそこに至るまでにさ、まず泳いでるところの隣の並走してる船でさ、記者が記事書いてるじゃないですか。で、あれを記事の書いてる紙を瓶に入れてさ、で瓶に入れて、瓶でふわーって岸の方まで送ったら、その後鳩に付けてさ、
どうしたん
で、なんか、どうかなんかところに、鳩、その、ね、電報打つところまで鳩飛ばして、で、その電報を受け取ったら、それをモールス信号で送るっていうね、すごいルートですよね、このなんつうの、こう速報を送るためのこのツール。すごくてさ、これ、すげえな、鳩めちゃくちゃ信頼されてんなとかと思ってるんですよ、ね、まさに伝書鳩なんですけどね。っていうのがあったりとかして、そういうのもすごい描かれたりするのと、あとこの撮影ですよね、これ、1920年代の話で、だからまあ、インディ・ジョーンズが30年代ぐらいの話だから、近いぐらいかの頃のニューヨークの街並みとかがね、まあ見事なんだよね、これ、なんつってんの、さっきのコニーアイランドの遊園地のとこもそうやし、橋っていうか、桟橋あるじゃないですか。あの辺の映像が素晴らしくて、どうやって撮ってんのっていうふうに思ったんですよね。もう何から何まで。だって何から何まで今ないとこやぞっていうことなので、これってもしかしてあれなのかなと思って、またなんと近いところだけセット組んで、あと全部なんか LED かなんかでやってんのかなとかって思った。なんかすごい見事なんだよね。この背景とか何もかもが。あと一番最初にさ、子供の時のデイジー・リドリーがさ、泳いで行ってお父さんに許可もらうじゃないですか。ホットドッグのくだりですよね。もらったときに。初めて海に出たときにさ、着てる水着ね。めっちゃ可愛くない？ まさにセーラー服じゃん、あれ。子が着てるさ、紺色のさ、セーラー服、めちゃくちゃ可愛くない？この当時のこの、アメリカのね、女子水泳チームのユニフォームとかさ、なんかことごとく可愛いんですよね。なんか綺麗で、まあ、とにかく、その、オリンピックのアメリカのユニフォームっていうのはもう代々かっこいいって決まってるんですけど、この人たちが着てる女性用の水着の服とかそういうのも全部可愛いし、すごいよくできてるし、で、これ実際写真見たらまさに服着てるんですよね、写真でも。当たり前ですけどね、着ててさ、あれもなんかすごい再現度高いし、あとこの映画はやっぱりその、こう、明るい映画なので、画面が基本的に全体的に明るいですよね。明るいから、すごい、なんていうのかな、キラキラした1920年代のニューヨークみたいな映像なんですよね。 それはすげえな、だからすげえ金かかってんなってちょっと思っちゃったんですけど、どの程度なのか分かりませんけど、でそれはすごい良かったなと思いましたね。だからもうこれ本当にその撮影映像を見るだけでも見る価値あるなって思ったのかなって感じですかね。で、あとこのデイジー・リドリーですよね。このデイジー・リドリーがそれこそスター・ウォーズのレイことデイジー・リドリー、スター・ウォーズのレイことではないわな。あのスター・ウォーズ
で、まあ、でもそう思っちゃいますけどね。
思う人多いよね。あれがね、多分9年10年ぐらい前ですよね。あのソードセブンが公開されて、多分ね、全然変わってないこの子って思ってしまいました。もうなんか。この人のもう透明感っていう、もう変わってないけど、あの何でしょうね、あの人の言うこと聞かへんとこも変わってないなお前って思っちゃいました僕は。あのこの映画見てて、あの
違う作品ですかね。
いやそうなんですよ、違う作品なんだけど、お前相変わらず人の言うこと聞けへんなっていうとこですね。買ってっていう、みんなが右って言ったらお前必ず左行くよなっていう、またここで同じデイジーリドリーが見れるってところもね、あの楽しんでいただければいいなって思ったりしますけど、そうだな、まあすごい僕本当にちょっと止めどなくバラバラと話してしまってますけど、まあ、20年代の映画の再現度はすごく高いのと、まあ、やっぱりスポーツ の、 まあ、スポコンっていうか、そのこう夢をつかむスポ、そのかこう橋海を渡ることでその権利を貸してる、夢をつかむみたいなことと、まあ、女性の権利の問題運動をそのこの人が大きく前進させたっていう記録としての一本ですよね。で、まあ、さっき言ったみたいにジェリー・ブラッカイマー印なので、多分このジェリー・ブラッカイマー印だからこそのこの何ていうの、割り切り方と、ちょっとその何ていうかな、そのこう複雑なところはなるべく簡単に、だからキャラクター造形が簡単な人が結構いるのは、その多分そこがそこにフォーカスがいかないようにしてるからでしょうね、きっとね。でやっぱ見せたいのは彼女がどうやって海を渡るのかってところだけだから、だからまあそういうふうに割り切って撮ってるんだろうなっていうのは、それこそ本当にジェリー・ブラッカーまで出てきた時、ああだからかっていうふうに思うっていうのもありますよね。なのでね、その だからこそ、まあ、ディズニー印ですし、すごく見やすい映画になってるんじゃないかなと思いましたね。なんかだらだら喋ってしまいました、すいません。はい、以上です、ごめんなさい。
はい、ありがとうございます。まあ結構意図ははっきりしてね、僕も言いましたけど、ここにフォーカスしてるんだなっていうのは、まあ、見ればわかるっていう感じにはなってるかなって。あとは、この、なんでしょう、海峡横断が、まあ、32キロだったら、まあ、今だったら行ける人とかも全然いるから、そんな大変じゃないんじゃないって思われるかもしれないですけど、だから、あれですよね、まあ、海流とかもあるし、その、並走するんですよね、船が。方向が分からなくなっちゃうから、船が並走するんだけど、なんか、それすらうまくいかないみたいな部分があって、ひたすら時間かかるんですよね、これだからね。
そうだよね。だって直線で泳げるわけじゃないからね。だから、
海流を読んだりして、すげえ遠回りして、でもそっちの方がいけるっていう判断して行ったりするっていうところだし、だから夜になっちゃうと本当最後ね、まあちょっとだけ言っちゃうと、最後浅瀬があるから船が行けなくなるっていうところがあって、本当に一人で行かなくちゃいけないんですけど、だから早朝から泳いでるけどもう夜になっちゃうんですよね、これね。だから本当に方向が分からなくなるっていうところがあって、そこで結構失敗者がいるいうね、まあ何人か失敗する人とか描かれますけど、あと少しのところで失敗とかいうのも、ただの実力がないだけじゃなくて、なんかそういうね、天候とか運とかにもよるっていうのがよくわかる
んですよね。そうだね。 なんかさ、あと少しっていうのってさ、山の時もあるやん。あと少しでも登れる登れないで、銀行運命の分かれ道みたいなことがあるじゃないですか。
うんうんうん、
泳ぐのはさすがにそうはいかへんよね。だからなんつって、まあ、泳げないもんね。うん、なんつってから、もうぷかーって浮かぶしかないもんね。
体力がね、うん、回復できないですからね。
うん、できないもんな。
うん、
だからその亡くなるにしても、まあ、うん、波に飲まれて浮かばなく、その飲み込まれてしまって浮かべなくてっていうことだもんね、うんうん、海の場合はね、うん、
あ、もちろんだから並走してる船が助ければそこで失敗っていう感じになるってことですよね、
うん、そうだね、
うん、
あれなんかほら食べ物渡すくだりあるじゃないですかずっと泳いでる時にさ、うん、唐揚げあげてる、唐揚げあげてるシーンあるやん。唐揚げ美味しくてもう一個もう一個っていうシーンがあるんですけど、
うんうん、
絶対嫌やねんけどな、海の中落ちて濡れた唐揚げ食うの。
塩唐揚げみたいな感じ。
ところってことは、あの唐揚げは塩はさもう降ってないわけや、揚げる時には。
あ、
で、落ちた時に塩味が、塩味効いてて美味しいいうこと。おい、それすごいな、天才料理人やな、それ。いや、唐揚げって言って、まあ、唐揚げっていうか、まあ、唐揚げだよな、あれだから、チキンだもんね。うん、チキン食っとるとかと思いましたけどね。いやー、でも、すごいよね、だから34キロや、34キロとか。いや、すごい。と思いますね。羽田空港から横須賀ぐらいまでっちゃうかな、確か泳ぐならね。
まあだから、うん、ただ距離を泳ぐんだったらこの人多分全然簡単だと思うんですよね。だからね、
うんうん、
そこ以上のことをやっちゃってるから、
うん、そうだよね、
結局十何時間運転かかったよみたいな感じですもんね。
うん、うん、そうだよな。いや、素晴らしいですよね。素晴らしいっていうか、だからあの人結局ほら難聴だから、はしかが原因で難聴、うん、耳に障害持っちゃって、うん、であれ土木作業渡るのでより悪くなっちゃうんだよね、耳が悪くなっちゃって、うん、で結局聞こえなくなっちゃうんですよね、彼女は。あの最後の方はね、
エンドロールの後でね、うん、さらに、うん、完全にその聴力を失うみたいなことが説明されてますから
ね、うん、実だよね。そこまでしてってことだもんね。結構ね、2003年ぐらいまで存命だったんですよね。
多分あれ、そこ説明されてたような気がしますね、うん、なんかエンドロール、
じゃあエンドロール見てください、うん、いやだけどさ、つい最近まで来たはったんやってことやん。だってよくよく考えたらさ、
うん、
ねえ、だってその
せ、うん、ラフラさん言うように多分そこアメリカだとすごい有名な人だと思うんですよ、この人って、
うんうん、
あ、なんかさ、まあ俺も概要で説明しちゃってんから成功するんですけど、うん、そのなんかパレードみたいなやつが、
うんうんうん、
まあエンドロールでも出てきますけど、実際の映像みたいなやつが、
うんうんうん、
あれがなんかアメリカのその、うん、スポーツ選手みたいなやつの、
うん
う
ん、
そういうの最大ぐらいのレベルらしいんですよね。
そうらしいな、
うん、だからすごい有名人だと思うってところですね、
うん、そうなんだよね、
うん、
だからやっぱアメリカの人はね、多分これ、まあ、若い子はもちろん知らないかもしれませんけど、割と、ああ今回この人の話撮るんやって思ってみんな見に行くんだ、見るんやろうなと思いますよね。僕らみたいに何にも知らねえってところから見るんじゃなくてね。
多分なんかアメリカのなんかテレビ番組とかでね、なんかそういうの
でメンタルとかやってんじゃない、
うんうん、アンビリバボーみたいなやつね、やってん
そう、あ、そう、アンビリバボーなんだ。
アメリカのアンビリバボーみたいなやつね。
そうだね、
うん、
なんだってとかって、私泳ぐのとか、何みたいな
再現ドラマとかで見て
る、父さんは許さんぞみたいなこと言ってそれでも私泳ぐからつって、唐揚げに塩振らないでねとか言ってるんでしょ
それの、あ、すごい映画化みたいなやつなんだね
なんか急になんかこうチープな感じすんなアンビリーバボーの映画館で。
モノマネ大丈夫ですか、モノマネし
ゃ、ね、誰のモノタケシでどっちの
モノマネしゃ、タケシ、
タケシ、アンビリーバボー、わかんやろどこを真似してるかわかんないわ いやでも、やっぱ遠泳ね、やっぱ遠泳、もういいよね、うん、いいよねってしか言ってへんかな、俺。デイジーリドリーって、これ、デイジーリドリー、これ、プロデュースしてるんでしょ、彼女がね。彼女の肝煎りなのかな。結構、こういう映画多いのね、彼女ってね、とかと思っちゃったね。すっごい眉毛の眉間のシワすごいじゃん、この子、いつもね。怒ってるってつい聞いてしまいそうになりますもんね。
気が強そうだね。
あんまりそれ言ったらあかんと思うんすけど、中のそのスター・ウォーズの時もそうだったけど、うん、怒ってるってつい聞いてしまいそうな顔してますもんね。綺麗な人なのよ、すごいこの子、うん、この子ってさ、肌も白いしさ、本当に負けん気の強さぴったりだよこの役にと思うよね。ぴったりあなたはこの役って感じしました。本当はあれなんですよね、このお話しする前にジョディ・フォースターの、とアネット・ベニングのナイアド、あれ僕ちょっと見ようと思ってたんですけどちょっと間に合わなかったんですけど、
僕も見てました、ネットリックスでしたっけ。
そうあれも永遠の話みたいね。なんかとこれとどう違うのかなとかって思ったりとかしてたりしましたけど、まあちょっと見てみたいなと思いますけどね。俺が仰天ニュースってその言うてんのに最後アンビリーバボーって言いましたね。これ一本の収録の中で2個言いましたね、そのテレビ番組を。
あんまりラロッカさんのこと言えなくなっちゃいます。
そうだね。いやいや別にラロッカさんのことは言うてはしませんよ、僕は言うてませんけど。確かにね。いやいやいや、もうちょっと今度唐揚げ塩味、海に塩につけてね、食べてみたいと思いますね。そうですね、泳げたい焼きくんの気持ちが分かりました。なんてください
、塩たい焼
き、あれもだって釣り上げたたい焼き最後食べんねんで、
ふにゃふにゃです
よ。そこなんだよ、だからカリッと揚げたものふわふにゃふにゃなんだよってことですよ。濡れせんべいじゃねえんだからってことですよ。何の話やこれ。はい、という映画です。そういう映画ではない、本当に何ていうのかな、こういう人がいるっていうのを、僕らみたいな知らない人はこういうのを見て、ああすっげえこういう人がいたんだっていうふうに、楽しんでもらう映画だよね。
ね、僕ら知らなかったり、多分みんな日本の人そんな知らないんじゃないかな、
知らないと思うよ
話だと思うんで、結構新鮮楽しめると思います。
はい、そんな感じです。
はい、というわけで今回はヤングウーマン&シーの感想を話してみました。船さん、なんか告知的なものがあればお願いします。
私、今宵一本の映画今宵という番組をやらせていただいております。YouTube ポッドキャストで配信しておりますのでぜひ聞いてください。
はい、そちらもよろしくお願いします。
はい、
はい、というわけでシネマクティフ東京支部の音声配信でした。また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。